新平家物語連続講義第222回三階の巻弁財天喧嘩吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義仲が城の城を長持ちとの戦いに勝利した場面をお送りしました。7月14日に開演が行われて、治承5年は雍和元年となりました。後白河法皇は清盛亡き後、宝珠寺殿の修理が終わるとそちらへ移り、院政を行いました。まず、東大寺再建の儀を第一に取り上げ、また宗盛の意見によって、奥州の藤原秀衡を陸奥守に任命し、頼朝を討ち、東北の平家のために、規制を上げるように命じました。清盛の後を継いだ平の宗盛は年齢はまだ40にも届かず、器量も腹の大きさも清盛には劣っていたため、法皇と渡り合うことには苦労していました。平家一門の人々はその歯がゆさを思い、せめて重盛が生きていてくれたらと嘆きました。その頃、越後国府城の城長持が義仲に大敗して会津に落ち延びたことが伝わります。平家一門は東国の頼朝以外に北陸で勢力を増す義仲に仰天しました。そして8月14日木曽を打つべくおよそ 7,8 千騎の兵馬が北を指していきました。大将は中宮の助道盛、田島の神常政でしたが、彼らは冬になると都へ引き上げてきました。北の国々は馬も進めないほどの大雪であり、春まで戦はできないという理由でした。この冬、平家の内輪で晴れ晴れしない事件がありました。それは平の頼盛、通称池殿のことです。頼盛は熊野の裏切り者丹蔵を討つべく、秋には出陣の予定でした。にもかかわらず、頼盛は病気と称して閉じこもってしまいました。一門の中には、これは仮病であって、頼盛は鎌倉の頼朝と通じていると噂する者もいました。頼盛に代わって加賀の神為盛が熊野へ出撃しましたが、年は雍和2年となっていました。その雍和2年、源頼朝は人をやり、伊勢大神宮へ願文を捧げます。伊勢は平家発祥の地。もはや伊勢路も鎌倉への道となったと頼朝は感じていました。明らかに自運は鎌倉へと幸いしていました。それでは本文を見ていきます。由比ヶ浜の波に現れて昇る毎日の日の出の色までが、都で見る朝の日とは輝きが違うようであった。漁夫の浜唄や町屋の朝煙までが、なりわいの活気に満ち、夜さえ明ければ、そこの浜辺に騎馬、遠野の競いに熱する御家人たちを見ぬ日はない。
おう、やっとるな、やっとる。
よく声をかけて浜を通る居候がある。
どこの僧だ、あの横柄な坊主は。高尾の文覚だ。
ええ、あれか、あれが鎌倉殿のご帰依浅からぬ文覚上人か。
先頃から鎌倉へ来て、以来何しに行くのか、よく江ノ島へ通うておる。
文覚の江ノ島通いの目的が何であったか、間もなく公に分かった。それは4月5日、頼朝の江ノ島詣が触れ出されたからである。海風も肌寒くない季節、共には北条親子、足利家者、新田、畠山、下神戸の庄司、結城、土肥、宇佐美、佐々木兄弟、和田、三浦などの幕下の人々だった。腰越から由比ヶ浜へかけて、その長い列は風を染めるばかりな色と光を描いた。江ノ島には門楽が待っていた。この日には門楽が島の岩穴に勘定した弁財天の供養が行われたのである。そして頼朝の参詣を請うた後、門楽は岩穴にこもって、その日から21日間の断食に入った。人々は密かに平家上服の祈願であろうと言い合った。頼朝はまた武州金沢へ回って、牛を追う者を見物したり、若者たちに潮干狩りなどさせて遊び、 政子の土産に、と彼自身も貝など拾って持ち帰った。御台所の政子は近く、産屋に入るべき身重であった。やがて8月13日、彼女の産屋は個々の声を上げた。玉のような男の子だった。頼朝の満足は言うまでもない。鎌倉中が喜びに沸き、若宮八幡には切迫の陣馬も献納された。しかし、鎌倉の誰よりも腹の底からある気悦に燃やされていたのは北条時政であったろう。およそ彼のここ数日は、ほくほくとただもう落ち着きもない体に見える。彼としては無理もない。かつては廃所人の頼朝と許しがたい火のごとき恋をして、この親をも一族をも見殺しに殺す気かと、その放埒を恨んだこともあるわがまま娘が、今では鎌倉殿の御台所である。しかも鎌倉殿の世継ぎを産んだのだ。源家の着々たる男の子。わしは政子の父、鎌倉殿の舅、そしてまた、と考えるだけでも彼は幸福に浸りきった。我が子となれり、と思われてくる。さて、順風満帆に思われる鎌倉ですが、とある問題が生じていました。北条時政の妻である牧の方は、頼朝が新田義重の娘に連母し、突っぱねられ、それによって義重が不況を被っている、との噂を時政に伝えました。時政は、滅多なことを言ってはならない、と諌めましたが、それも忘れた頃になって、また別の頼朝の公職についての噂が立ちました。それを知った北条政子は、頼朝を責め立てていました。それは、亀の前という女性についてのことでした。亀の前の居場所を教えろ、と迫る政子でしたが、頼朝は知らない、と述べます。そんな頼朝に対して政子は、自分なりにも考えがある、と言い放ちます。それでは、再び本文を見ていきます。一子が生まれてからは、人志を愛情の決めの細やかな二人だったのに、ある日こうしたいさかいがあった。すると11月初め頃、頼朝の右筆伏見広綱の屋敷へ突然大勢のイノシシ武者が暴れ込んできた。そして主の広綱を袋叩きにした挙句、家財調度など手当たり次第ぶち壊し、さらに家探しして回りながら、亀の前が隠れておろう、御台所様の追いつけぞ、亀の前を渡せ、とわめいた。広綱は足腰も効かないほど痛めつけられていたが、隙を見て離れの人前まろび込んで行き、そこに絹打ち数いておののいている亀の前を背中に追い、定門からどこかへ逃げていった。避難先は大田和の五郎義久の屋敷だった。ことの次第は義久からすぐ頼朝の耳へ入った。頼朝は景色番で、乱暴者は誰の奉公人か、紛れもなく、牧殿の家来どもであったと、広綱殿は申しております。
何、牧の宗近の。
はい。
それで分かった、よろしい。
と頼朝はじっと感情を殺してから。
亀の前髪はしばし、そちの屋敷にかくまいおけ。そしてあれには、そなたから、あまり案じぬように、よう、なだめておくがよい。
は。
いずれ、忍びで参る、数日のうちには。
頼朝は、それから3日ほどの間、自分もさりげない体で政子の顔色を伺っていた。彼女の様子からは何も探り出せなかった。むしろその2、3日間は明るい微笑さえ多く見た。幾日かの後、頼朝は遠乗りにこと寄せて大田和の五郎義久の家を訪ねた。
牧野宗近をここへ呼べ。
牧野三郎宗近は時政の妻牧野方の実父である。
己はもってのほかのやつよ。
宗近を見ると、頼朝は幾日かの間耐えていた怒りを一度にぶちまけて、
さあ、実を申せ。誰に頼まれて亀の前の隠れ家に狼藉したか。
と、その首筋を足で踏まえて救命した。宗近は恐れをものいて、
まったくは御台所様のお言いつけにございました。ほかならぬお方の言命、否みがたく。
さて、この一件は、政子の指図によるものと分かりました。その政子に亀の前の居場所を知らせたのは時政の妻牧の方とのことでした。 その晩、頼朝は義久の屋敷に泊まりました。頼朝は亀の前の心の痛手をいたわってやろうと思っていました。廃所にいた頃はあまり好きでもなかった亀の前ですが、この時の頼朝は彼女に惹かれていました。本日の授業はここまでになります。